ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん。
怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第159回の配信です。ゲストは前回に引き続き葉尾真理子さんです。お願いいたします。
葉尾真理子です。よろしくお願いいたします。
すべてひらがなで葉尾真理子という
です。
これ本名じゃないですよね。
あ、本名です。本名のひらがなです。
葉尾ってどういう字書くんですか。
はい、羽の葉に尾っぽの尾です。
すごい名字ですよね。
珍しいんですよね。
いないですよね、葉尾さんって。
多分すごい少なかったです、調べた時。
あ、本名で、
はい、
でもひらがなにされてるんですね。
そうなんです。一応なんか分かりやすいように分けております。
あの、本業はね、グラフィックデザイナーさんなんですが、はい、階段の方もですね、はい、大好きでって方なんで、ちょっと今日ね、まずメール届いてますんで、はい、一緒にね、話聞いていただきたいと思います。
はい。
こちらラジオネームブリスケさん、男性の方から送っていただきました。大阪の方ですね。ありがとうございます。自分が小学校3年生ぐらいの頃の体験なんです。自分は3兄弟で、兄、姉で自分ですね、同じ部屋で寝ておりまして、ある夜ふと目が覚めたんです。幼いながらもお化けとかそういう存在の知識はありまして、夜中は怖いイメージがあったんで、目をつぶったままもう一度寝ようと考えていました。ただなんとなく近くに誰かがいるような感覚があり、すごく怖くなってきたんです。しかしだんだんなんとなくですが、音楽のようなものが聞こえてきたんです。それもリズムがいい楽しげな楽器の音。するとさっきまでの怖さがスーッと消え、頭の中で、誰かいるのかな、どういう人なのかな、何を弾いてんのかなと興味が湧いてくるんです。父親はクラシックの音楽が好きでしたが、自分には音楽の知識などほぼありません。しかしなぜか、これはジャズかなという意識が頭に浮かんできたんで覚えています。ジャズを心地よく聴いている感覚になり、そのまま眠りについて朝を迎えました。そしてその話をですね、兄にしたところ、数年前に亡くなっていたおじいちゃんがその部屋でバイオリンの練習をしていたと聞いたんです。亡くなる前かとか分かりませんが、後に3兄弟がその部屋で寝ることになったよう。さらにおじいちゃんがやっていた音楽はジャズだったと知りました。自分がですね、すごく小さい頃よく遊んでもらい、自転車の乗り方を教えてくれた記憶があるおじいちゃんです。もしかすると自分が音楽やジャズがね、好きだったことをね、これをね、何かで知ったことをきっかけに、自転車の次に音楽を教えに来てくれたんじゃないかなと思った不思議な嬉しい出来事でした。まあね、あまり怖く感じなくなったっていうね、ここの辺のポイントありそうですよね。
そうですね、うん、いやでも素敵なお話ですね。
なかなか子供ながらにこれジャズかなって思わないですもんね。
そうですね、よくなんか知ってましたね。
ね、
うん、
でも知識なかったのに、これはジャズかなと意識が頭に浮かんできたって言ってますから、とおじいちゃんが、楽しいだろう、これジャズって言うんだぜみたいな
そう言ってたんですね、きっとね。そういう、こう電波を脳に送ってたんですね、
きっとね。自転車もね、教えてくれたおじいちゃんですから、なんかそう言って、今ね、ジャズやられてるんですかね。
ああ、やってたら素敵ですね。
なんかね、その時おじいちゃんね、やっぱ音楽ってなんか繋がれるって話あるじゃないですか。とおじいちゃんも感じられて、
わあ素敵。
でおじいちゃんがね、才能ある方だったら、その才能も受け継いでね、なんかそっちでもなんか楽しみなことになりそうですよね。
そうですね、素敵。なんか演奏中にこう他の存在を感じたりとかありそうですもんね。
ありそう。今日なんかわっきょ、腕すごい動くんだよねとか
ね、なんか2人いるみたいな音出せんなみたいなとかありそうですよね
録音なんかしたら、あれ、これ一人で演奏してんすかみたいな、
うん、
もう一人演奏入ってませんと。
素敵。
階段めちゃめちゃ生まれそうですね。
いや、いいですね。
全部がしかもね、あったかい階段だし、
うん、
なんかよくあるのが、そのお盆とか、うん、あとはその命日とかにタバコの匂いがした、
あ、
これ父親が吸ってたタバコだとか、母親がつけていた香水の匂いだとかね、なんかそういう匂いで来るパターンもあったりしますが、
匂い系、そう、確かに霊臭っていうね話、うんうんうん、なんか珍しいんですけど、この間お聞きして、その方結構なんか霊臭体験多くて、
ほうほうほう、
とある怪談師さんのイベントに行って、その人海外にいろいろ行かれてる方だったんですけど、そのイベント後にその駐車場までずっと海外っぽい匂いがついてきたみたいな体験とか、あとなんか こう霊媒さんが霊視している横にちょうど立ち合いみたいな感じでいた時にその能力によって期待を感じる力がすごい高まっていたのか、うん、あの霊媒師さんが、相談者さんにお名前お伺いできますかって言ったそうなんですよ、うんうん、お名前お伺いできますかあたりから相談者さんの口から、まあ、仮名で例えば香里さんとしますね、香里って文字が口から煙になってふわっと出てきたんですって。で香里ってなんか名前と思えない単語かなとも思ったそうなんですよ、うんうん、なんか前世で香里が関係あるのかなと思ったら香里ですって言われてみたいなことが、
そんなこと
そうあったみたいね。
わかりやすくていいです ね
練習となんか
大体言うのがその、うん、まあ見えるパターン、はいはい、聞こえるパターン、
うん、
で匂いパターン、体感感じるパターンという、うん、だ鬼滅のねあの4人がちゃんとこれ全部ね分かれてるんですよね。炭治郎はもう匂いパターンですよね、
うん、
もう匂いが得意、
うんうん、
かなおちゃんは完全にあの目見るパターンですよね。
そうですね、そうでし
ょ、ね、で善逸が耳じゃないですか、
うん、そうですね。
であの伊之助がもう体感パターンですもんね、
うん、そうです
ね。あそこ綺麗にあの同期4人が、
うん、いいですよね、
分かれてるんですよ ね、
うん、だからよくなんか見ることばっかり割とフォーカスしがちじゃないですか。ついつい見たらなんか強いって思っちゃいますけど、やっぱ他の五感が強いとかそれぞれのどの五感が強いかみたいなのあるんですよね、きっとね。
得意分野っていうのがあるんじゃないですかね。
そうですよね、うん、
さあ続きましてこちらはですね、はい、ペンネームデデデさん、女性の方、21歳の方です、
はい、
いつも移動中に楽しく聞いています、ありがとうございます。私は長崎県の出身なんですが、お隣の佐賀県、興味深いオカルトスポットがたくさんあるんです。ほんの一部ですが、母が体験したことをお話しします。伊万里市にあります荒熊稲荷神社、あの荒々しいに動物の熊ですかね、荒熊稲荷神社には有名な巫女さんがいるようなんです。投資というかいろいろと見える人、母とその近所のお友達で行った際ですね、お友達を見るなり、あなたの家玄関を開けたらお墓が見えるでしょうと言うんだそうです。で確かにその方の家は高いところにありまして、玄関を開けた先同じ高さにお墓が見えます。巫女さんはその通りが良くないとおっしゃったそうなんです、文章だと説明しづらいんですが、家々とお墓が同じ高さで向き合ってるっていう。確かにそのお友達の家を含む通りは全て玄関を開けるとお墓が見えるんです。でその通りですね、火事があったり首吊りがあったり入水での自死があったりと良くないことが多いという地域なんです。それをバシッと見ただけで当ててしまう巫女さん、本物ってやっぱりいるんだなと思いました。ちなみに母が私のことをですね、巫女さんに、じゃあこの娘どうですかと聞いたところ、なんとかなると言われたそうです。はい、安心してますという。こんな感じで佐賀県にはまだまだ忍者村の当たる手相占いとか、カッパのミイラなどオカルトスポットがたくさんあります。ぜひお近くにお越しの際はオカルトツアー組んでみてはいかがでしょうか。もうすぐ都市ボーイズに教えてあげたぐらいのね話ですけども、
いや、カッパのミイラ私も見に行きたいんですよ。
あ、行きたい。
はい、佐賀県にねあるって有名でもう行きたいんですけど、なかなか行けてなくて、いつか行きたいですね。
カッパのミイラいっぱいありますよね、なんか ね本当 に、ね、やっぱ いたのかなとかね。
うん、
この前ね、あの宇宙人のミイラがね偽物だったみたいなね、メキシコの方で残念なニュースありましたけど、でも分かんないですもん ねさあこれどうですか、有名な巫女さんがいてバシバシ当てていくっていう。
いややっぱりね、霊媒師さんいらっしゃるんですね、やっぱすごい方はね。
なんかあのこの、まあ、番組ですね、第1回のゲストが、うん、あの占ってもいいですかで、まあ、人気の琉球風水師シューマさんっていう方が来てくれた時に、やっぱ風水師なんで、
はいはいはいはい、
なんか誰かが相談したんですよね、
はい、
なんか家の前お墓なんですよ、良くないんですかって聞いたら、いや目の前がお墓だからどうじゃなくって、向きが良くないと良くないですって、なんかやっぱ向きが大事って言ってましたね。そういえばね、
そうなんですね。
だ今回で言うと完全に向き合ってるから、なんか良くないとかあるんですかね。
そうですね、私実は生まれたマンションがすぐお墓の横だったんですよ。ですけど別に何にもなくて、でも確か11階に住んでたんで、なんかもう届かないみたいな感じだったのかもしれないなって思いました
高さ的にね。
そう、あとその一人暮らしの家を探すときに、そのちょうど自分が昔住んでいたマンションの近くの墓地の真裏にあるあの物件を見たんですよ。
はいはいはいはい。
でそこ あのやっぱ部屋に入った時に、あれなんか嫌な感じするなと思って奥に向かっていったら、ここちょっとした庭付きなんですよって言うんですけど、その庭上が墓地なんですよ。
上が墓地、
だからもうその私の住んでいたマンションと墓地はちょっと高台にあったんですね、
は
あ
は
あ、でその山の下の真裏のところにあのアパートが建っていて、
なるほど、
だからもうバルコニーというかもうその庭が墓地の下の位置の裏のとこだったんですよ。だからもうなんかすっごい湿気と見るからになんか誰か立ちそうって思っちゃって、ここはちょっとって言ってやりました。
どうなんでしょうね。ありますよね。
はい、
このうちの実家のお墓もあるんですけどね、うんうん、みんな同じ向きでお墓立ってるんですけど、うん、ある家がお墓を新しく作り直すと、うん、って言ったら向きをグインって逆側向けたいっていうことを言い出したんですよ。でそしたらやっぱりこうみんな同じ向き向いてるのに一個だけ後ろ向いちゃうから、うんうんうん、おかしいじゃないですか、
うん、
でみんながちょっとまあそれ向き合わせた方がいいんじゃないって反対したんだけど、うん、いや見てもらったらこれが絶対いいからつって、なんか向きその家だけグインってもう違う向き向けて新しいのが立ったんですけど、そのお宅ねちょっとその後やっぱ良くなこと続いたんですよね。
え、そうなんですか。
そうちょっとご家族でいろいろ不幸が続いちゃって、その後になんかあんのかなと思いましたね。
向きとかね、うん、位置とか大事なんですね。
でこれですよね、あの神社の有名な巫女さんってありますけど、
はい、
神社っていう場所があってここも有名で、もうその神社はね、まあ、これ名前言っちゃうとね多分いっぱいになっちゃうので言えないんですけど、
気になる。
もうそれ検索したら丸神社、それはもう占いとか神主すごいとかねすぐ出てくるんですよ。
へ、
何かっていうと、まあ、そこの神主さんが、まあ、表立ってってことじゃないけども占い的なことをしてくれて、これがめちゃめちゃ当たるっていう。
へ、
であるあの女性の方がですね、まあ、結婚が決まったんでお母さんに言ったら、そのお母様が、あ、じゃあその神社の神主さんすぐ当たるからさ、結婚がどうなるかどうかね、なんですか、見てもらったらいいじゃないっつって、あ、そうだねっつって、で電話したらあの女性の方が出て、巫女さんですかね、すいません、結婚決まったんで占ってほしいんですって言ったら、あ、いつにしましょうかってこうすぐ、じゃあ今度のね休みの日にしましょうか、何時ですねって言って予約して、
うん、
で占ってもらったらしいんですよ。で本殿ですかね、神主さんが来て、で結婚どうでしょうかって言ったら、うん、やめた方がいいって言うんですって、結婚しても2年ぐらいでもう喧嘩絶えなくなって別れちゃいます、だからやめた方がいいって言うんですって、
うん、
でもこっちテンション上がってるから、
うんうんうん、
そんな人止まんないじゃないですか、
うん、
あ、もうどうせそんな当たるわけないよと思って、もう気分悪いわと思って結婚しますって結婚したんですね、
うん、
そしたら実際に喧嘩が絶えなくなって本当に2年経つぐらいで離婚しちゃったんですって。ただ思い出すんですよね、ああ、あの神主さん当たってたっつって、でそれを友達の女の子に話したら、女の子が、え、私も見てほしいってなるじゃないですか、
うんうんうん、
で別に結婚の予定ないんだけど、あ、じゃあ見てもらいたいから電話番号教えて、ここだよっつって、で電話したんですって、
うん、
そしたらまた女性巫女さんっぽい方が出たんですけど、すいません、占ってほしいんですって言ったら、え、なんか間違いじゃないですか、
え、
うちそんなことやってません、いやいや、友達が2年前に結婚で、ね、見てもらったらダメだって言われて、実際めちゃめちゃ当たってたんで見てほしいんですよ、いや、わかんないです、何か間違いじゃないですか、うちやってませんって言うんですって、ですぐ電話するんですよ、
うん、
なんか今電話したらやってないって言うよみたいな、え、おかしいな、え、じゃあ私もう一回電話してみるって電話したんです、その子がね、
うんうん、
すいません、占ってほしいんですけどいつにしましょうかって言うんですって、
やっぱ人によるというか、
そうそう、
なんですね、
と思ってすぐ電話して、うん、いや今なんかいつにしましょうかって、やばい、やってるよ占い、
うん、
だきっとさっきの方新人の方でこれ知らなかっただけで、今すぐ電話したらさっきの女性出るから、今絶対電話つながるから予約できるから電話してみなって言って、分かったって電話したんですよ。女性が出て、うん、占ってほしいんです、やってませんって言うんです。
面白い、導きが必要ある人と必要ない人で
かもしれないですよ ね、
で
実はこの電話したんだけれども、うん、占ってもらえなかった方の女性っていうのはその後、はい、まあ、今生還されてるんですが結構大変なことになっちゃうんですよ。
え
ご病気で本当にこう生死の境をさまようみたいな、だもしかすると神主さんだけじゃなくってそこは巫女さんも含めて霊感があって、
うんうん、
電話が鳴った時点でこの方は占える、
うん、
この方はちょっともう大変なことが起こるからちょっと占えないっていうのも線引きしてるのかもしれない。
そうですね、確かに病気になりますよって言っても気力が落ちちゃうだけかもみたいな風に気を使ってくださったのかもしれないですね。
うそういう不思議な場所あるんですよね。
行ってみたい。
で2年前か当時それ聞いたから僕も電話したんですよ、占ってほしいと思って、
うんうんうん、
ですみません、占ってほしいんですけどって言ったら、占いやってませんって言われました。
あ、
そっからめちゃめちゃ怖かったですけどね。
まあでも そういうあの病気だけじゃなく必要かどうかということで判断してるんじゃないですか。ちょっとね、そういうあのプラスの意味で必要ない人もいるのかもしれないです。
これなんかあんのかなと思って。
あとあれじゃないですか、あの神社との相性とかもありますよね。
ああ言いますね、
うん、信仰している宗教の相性とか、はいはい、神社の相性とかもあったりするじゃないですか。
パワースポットって言ってもやっぱり相性があるから、みんなにとっていいわけじゃなくて、みんなはいいけど自分にとっていいかわからないっていうね。
そうそう、うん、あの私神田明神がずっと子供の頃から、ま、通ってる神社なんですけど、父も自営業で私も自営業なので、まあ、商いの神様ってことで、で母にあの千葉の方にある有名なお寺には行っちゃダメだよって言われてたんですけど、当時付き合っていた彼氏と年明けそこで過ごそうよみんなでみたいな感じで言われて、まあいいかと思って行ったらやっぱりすぐ別れましたね。
別れたん
だ。別れました。
はあ、まあ、神田明神でね、そこはちょっとこう因縁があって話もありますもんね。
もうダメだよいうふうに言われたんだな、あの平の将門様にって思いました。
はあ、いますよね。竜神系統とかで狐系がいいよとか。
そうですね、狐、あのお稲荷さんに入れないって言ってた人が犬神筋だったみたいな話とかも聞いたことありますね。
三峯神社さんはね狼だからとかね、なんか ね不思議な話は聞きますけども、だから僕らも聞いてる皆さんもなんか系列があるのかもしれないですよね。
そうですね、その内緒で決まってるのかもしれないですね。
だからね、なんか単純にやっぱこう情報だけでここがいいんだじゃなくって、実際に足運んでみて、うんうんうん、あここ落ち着くなとか、しっくりくるな、ここなんかざわざわするなっていう、なんかその感覚を大事にした方がいいみたいですね。
ああそうなんですね、確かに一番参考になりますね、うん、
やっぱ足運ぶって大事みたいですからね。はい、いやありがとうございました、はい、というわけでこの後羽尾真理子さんに怪談話を披露していただきます。最後までよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
島田秀平とオカルトさん、
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田秀平とオカルトさん、
それでは羽尾真理子さんよろしくお願いいたします。
このお話はですね、前々回、出演させていただいた時にあの登場したあのイタコの血筋のヘアメイクさん の, あのお母様があの幼い頃に体験したお話なんですけれども、
はい、
あのその、まあ、お母様がですね、岩手のご出身で、子供の頃はその岩手の、まあ、本当田舎の方の村で育たれたそうなんですけれども、その村でですね、外に出歩く時に必ずマッチとかライターとか火のつけられるものを持っていきなさいって言われたんですって。
え、持っていきなさい、
持っていきなさい、外出する時は、うん、なんでかっていうと狐が出るから、
うん、
狐が出た時に対戦させるためにそのマッチとかライターとか火のつけられるものを必ず持っていきなさいよって口酸っぱく言われてたそうなんですね。でそのまあお母様がまあ小さな頃、田舎の村なので、あの家と家の間ってものすごく距離あるんですね、
うん、
でお隣さんにこう届け物をするにも結構まあ5分10分かかっちゃうんですよ、うん、なのでよくお使いを頼まれてたんですって。であの妹さんと2人でお母さんがカゴの中にこうサンマを入れて、
サンマ、
うん、サンマの上にこう布をかけて、で、まあ、これをじゃあお隣さんに届けてねっていうふうに言われたんですって。でまあ、それをこう手に下げながらブラブラブラブラね、広い畑が広がるところを二人で歩いてたんですけれども、目の前にいつもか気づいたらおばあさんが歩いてたんですよ、
うん、
でおばあさん杖をついてこうよぼよぼよぼよぼ歩いてるのに全然追いつかないんですって。であれって思って、あこれもしかしたら狐なのかななんて思いながらこうずっと歩いていって、そしたらふとおばあさんがぐるってこちらを振り返って、美味しそうな魚だねって言ったそうなんですよ。でカゴの中その布もかけてありますし、中見えないのに嗅覚で魚だって当ててきた、あもうこれ間違いないって思って、その瞬間マッチを出してこうシャッてこう火をつけたら煙のように消えていったって、本当っ ていうね、まあ、ちょっとおとぎ話みたいな体験を子どもの頃にしましたっていうお話があったんですけれども、うん、お母様っていうのは、まあ、そんなにその場ではね被害に遭うことはなく、まあ、無事終わったんですけれども、うん、なぜそんなにも村の人がこう狐を恐れるようになったかっていう、はい、ちょっと村で起きた一つの事件があったんですね。それもお母さんがさらに、まあ、子どもの頃だったそうなんですけれども、あの村でねよくお酒を飲むのが大好きな男 A としますけれどもがいたんですね、うん、その A って、まあ、いつも、まあ、飲み仲間と一緒に、まあ、町の方に繰り出しては飲み明かして帰ってくるみたいな感じで、もうそれをすごく楽しみにしていたんですけれども、ある日、まあ、いつものようにこうお酒を飲みにね、あの飲み仲間の B と一緒に出かけていったんですけれども、翌朝になっても帰ってこないんですよ、
うん、
で奥さんが、はあ、またちょっとどっかで酔いつぶれて寝ちゃってるのかなと思って、こう村の中をねこう走り回って探したんですって。で見つからないなーなんて思ってると、遠くの方からみたいな、なんか大声が聞こえてくるんですよ、
はい、
でなんだなんだと思ってそっちに向かっていったら、そこに A さんいたんですけど、様子がねおかしいんですよ。電柱に登っていて、電柱の上から何かこう手に持ったものかってわーってこう巻いてるんですね、空中に向かって。で、あ、なんかこう褒美だとか受け取れとか言ってるんですよ。なんかこうその様子っていうのは、例えばまあ神社とかで、あのお正月とか節分の時とかにある餅巻きみたいな、なんかいい、すごくいいものをみんなにこう分け与えてやってるんだぞ、うん、みたいなテンションなんですけど、その巻いてるのが馬糞なんですよ。でもう口の周りもドロドロ、体中も馬糞だらけで、周りに馬糞巻いてて、もう異臭がすごいんですね、
うん、
でもうカサカサカサカサカサカサカサカ電柱のなこう上下に動き回って、明らかに普通じゃないんですよ、
うんうん、
で、あ、これは狐つきだっていうことになって、村の男たちが集まって、なんとかかんとかこう A さんを引きずり下ろして、ギャーギャーってこう暴れるところをこう家に連れ帰ったんですね。でしばらくこう暴れてたんですけど、ふってこう急に眠りに落ちて、再び目覚ました時にはあの正気に戻ってたんですね、うん、でこう村のみんなが、いやお前何があったんだよって言ったら、いや昨日さ、いつものように町に飲みに行ったんだけれども、で飲み終わって帰ってこようとしたその道の途中で、なんか美男美女の一行に出会ったんですって、
うん、
でその人たちが、あ、なんかこれから私たちも宴会なのって言って、すごいいっぱいご馳走があるから、よければ一緒に、まあ、二次会来ないみたいな感じで誘われたらしいんですよね、うん、でもう飲むの大好きな A さんと B さんは、行く行くって言ってついていっちゃったそうなんですよ。で、まあ、ずっとこう後をついていくと、まあ、あのやがて大きなお屋敷が現れて、でもう中入ったら大広間にブワーってご馳走が用意されてて、でもみんなでワイワイ騒ぎながら、もうお腹いっぱいご飯食べて、楽しかったんだけどさって言ってて、でもなんかそこからなんか記憶がないんだよねみたいなこと言うんですって。で B がね帰ってきてないんですよ、同じく。で、え、 B はどうなったんだよって、このね A さんの様子からすると、 B もちょっとあまり、ね、よろしくないことが起こってる可能性があると思って、うん、そういうふうに、まあ、聞いたら、 B なーって、あいつうまくやったんだよって、あの美女のうちの一人となんかしけこみやがって、なんか消えてったんだよって、あいつ今頃いい思いしてんだろうなみたいなことを言うんですって、
はい、A
が。で A はねなんかそんな羨ましそうに言ってるんですけど、これはちょっとまずそうだなと思って、じゃあちょっと B をさ探しに行こうって言って、この A を先頭に村人みんなでこう探しに行ったそうなんですね、うん、まあ、昨日の道をこう辿っていくんですけど、まあ、普通の道から急にこう山道に入り込んでいくんですよね。で、いやこっちこっちっつって、いやいやこんな、ね、山の奥深くにお屋敷なんてないだろうって言うんですけど、いやいやいやこっちこっちって言って、どんどんどんどんこう森をかき分けてね上がっていくんですね、
はい、
しばらくして森が開けたところに出たんですよ。でその開けたこう土地の真ん中に池みたいなのがあるんですね、でそこに肌色の何かが見えるんですよ、
うん、
でえなんだって思って、みんなでダダダダダダダってこうそこに駆けつけていったら、それ裸の男なんですけれども、様子がおかしくて頭がもう池の中にボチャンって入り込んでいる、
うん、
で足とか手はもう力なくダラーンってこっちに伏せていて、でお尻を突き出すような格好でこう伏せてるんですね。そのお尻の穴に深々と 木の棒が突き刺さってたんですって。
え？
でその状態で絶命、亡くなってたそうなんですよっていうお話なんですけれども、でもそれ以来も村人たちはもう狐は怖い、こんなことするんだって言って恐れて、まあ、気をつけるようになったっていうお話なんですけれども、やっぱ私いろいろね狐のお話とかって結構聞くんですね、はいはい、可愛らしいお話とか、大体、うんうん、そんなにこんなねひどいことをしないことが、まあ、いたずら程度で、ね、最初にお話ししたおとぎ話のような話とかが多い中で、こんなにもこう人間の食欲と性欲をね笑うような話っていうのは初めて聞いて、ちょっと衝撃を受けたお話でした。
それ何年ぐらい前の話でした？
いやもうねかなり前だと思います。今50代ぐらいの女性だと思うので、50年前ぐらいのお話
なんですけど、ね、まあ、でもすごく前ってわけでもないですもんね。
そうですね、まあそうですよね。
ちょっと残酷というか、なんか確かにその化かすっていうとね、タヌキとキツネってありますけど、なんかタヌキの方がちょっとこう可愛らしいイメージがあって、キツネの方が少し怖いイメージもあったりはしますけどもね。
にしてもちょっと残虐すぎるというか、
だって肛門に自分でって絶対ないでしょうから、
ね、
何かに巻き込まれてしまったのか、本当に狐の仕業なのか。
そうなんですよ。でさっきごめんなさい話しなかったですけど、口から胃の中にかけてたっぷりバフがやっぱり詰まってたみたい
で、
だから自分で食べてっていうのは間違いないっていうんです
よく昔話でね、なんかバフンなんだけどそれが美味しいごちそうに見えてとかっていう、でそれが溶けたら全部バフンでしたみたいな昔話ありますけど、
いや本当にあるんだなって思ったんですけどね。
はあ。
結構なんていうかえぐいお話だなと思って。
確かにそうですね。でも火に弱いんですね。
火に弱いみたいですね。そのね男たちもタバコ吸ってればねよかったかもしれないですね。
これだから結構こう、まあ怪談界隈というか、はい、まあ、もちろん時代でねどんどん減ってはいますけど、結構でもその他の業界に比べてタバコ吸う人多いですよね。で中でも心霊スポットに行く方とか結構多くって、はい、もちろんね火事なんか絶対に気をつけなきゃいけないんだけども、はい、なんで吸うんですかって聞いたら、この煙がなんかこう払ってくれるんですよみたいな。
あ、そうなんですね。あ、そういう意味もあるとは。
あと香りとかって言いますけど、火もあるのかもしれないですね。
ね、タバコを持ってないとライターを普段持ち歩くなんてことないじゃないですか。
ないない。
そうだから、まあね、持ってたら違ったのかなとは思うんですけれども、
ね。
だ
最近アイコスとかでもねライターいらないじゃないですか。うんうんうん、でそうなるとやっぱライター持ってる人が圧倒的に最近減ってるわけじゃないですか。
うん、
多分急なねサプライズバースデーケーキの時にみんなライターがないって、ね。
確かに確かに。
それあるあるありますよね。ケーキ用意したんだけど、ね、ろうそくも用意したんだけど、うん、ライターない問題ね。
ああ、そうなんですよ。
でじゃあもうガスのあそこからね火もらってつけようかと思うとIH でっていう、
ね、
パニック。
そう今あんまり持ってない
ですから、ね、どうすんだろうみんな、もうライターなくてIH ですっていう家庭。
キツネが来た時にですか。
今キツネの話ですよね。今バースデーケーキの話になってました自分の中で。
バースデーケーキでマッチはあるんじゃないですか。
家の中にマッチある。
あるあるある。
マッチあります。
ありますよ。
何に使うんですかマッチ。
なんか一応置いとこうと思って常備してます。
常備。
やっぱそういう時のために。
ライターじゃなくてマッチなんですか。あ、うん、チャッカマンとか。
あ、そうね、チャッカマンはありますね。
でもそんなね最近ガスでねカチッっていうのもあんまないし。
そうなんですよ。だからキツネが来た時大変なんですよ。
そうね、ちょっとじゃあそこでキツネ用に皆さんぜひちょっとライターも
用意していただいて、
はい、すげえ話ですね。キツネのいろんな話聞きましたけど、中でも一番ちょっとびっくりしちゃったかもしれないです。
そうなんですよね。私もなんかニコニコしながら途中まで聞いてたんですけど、えって最後なりましたね。
いや、いろんな話やっぱ知ってますね。
ありがとうございます。
もう日頃からねすごく取材もねされてるわけですけども、今もう何本ぐらいになりました。
150ぐらいはあります。
すごくない？だって本格的に始めたのが去年の6月ですからね、はい、すごい量ですね。
必死に集めました。
いやまたちょっとぜひこちら遊びに来てください。お願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
さあこのね替え玉話聞きたいという方、 YouTube チャンネルもねやられてますんで、ぜひちょっと名前の方お願いいたします。
はい、青まりこのさまえどと怪談等というチャンネルをさせていただいております。
可愛いワンちゃんもね登場してますんでお願いいたしま す,、
し
いします。あとねイベントなんかもたくさん出られてますが、は
い、
詳しくはね X の方川真理子さん、はい、ぜひね皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
あとなんかお知らせとかありますか。
そうですね、実はですね私、妖怪怪異とかをテーマにしたビーイングという、まあ、自費で作っている、まあ、リトルプレスとかジンとか言われるものなんですけれども、まあ、雑誌みたいなものを作っておりまして、それの1号が今発売中でございまして、おそらく今年中に2号も出そうかなと思ってますので、よろしければご注目ください。
そちらもあのデザインなんかはもうやっぱり本職の、
はい、
そういった、
はい、やっております。全ページあと記事とかも書いてますし、漫画とかも書いたりして、で1号は妖怪をテーマにしていたんですけど、多分2号は女の怪をテーマにしようと思います。
怖そう、はい、ありがとうございます。というわけで3回にわたってゲスト来てくださいました青真理子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
島田秀平と岡田さん、次回もよろしくお願いいたします。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあ、このね新生活のシーズンで引っ越しをした方、あとはねこのシーズンにちょっと部屋をね模様替えしたいっていう方いるかもしれません。で今日はですね、家具の配置に関する開運法をご紹介したいと思います。ズバリ家具の配置は成果で決めてみましょうという開運法なんですね。やっぱりね家の中でもいろんな空気の流れ、運気のいい場所悪い場所ってあるらしいんですね。でその時にですね、その自分の中で生きた、まあ、花成果を買ってきて花瓶に挿しとくと、でいろんな場所にこう置いとくんですね。でそうするとここに置いた花ずっと若々しくて元気だなっていう場所もあれば、あすぐなんかこうひなひなってこうしなしなってなってこう枯れてきちゃったとかっていうね、まあ、そういうふうに場所によってねこう花のこう元気さが変わってくることがあるんですね。でこれこそがなんかその場所の運気がね分かるという方法らしいんです。なのでずっと若々しく元気な花が咲いている場所というのはいい運気が流れている場所だ。そこにベッドを置くとかソファーを置くとか、自分がねよくいるようにすると自分がずっと元気でいられる。逆にすぐこう花が枯れちゃうって場所はですね、あまりいい運気が流れてないかもしれないので、そこにたくさんいるようになると自分が疲れてきちゃうかもしれない。なのでそういう場所にはタンスを置くとかね、棚を置くっていう、自分がねあまりこういないようにするっていう、だからそういう花のね元気さによって自分の家ですね模様替えしてみるというのもいいのかもしれません。ぜひ参考にしていただければと思います。島田秀平とオカルトさん、